まず通告の前にですね、ちょっとお知らせというか、小中学校が、2学期が始まって、エアコンの設置が終わってですね、エアコンが運用されています。幼稚園も、使われてあって、小中学校の、子どもたちにですねとか学校ちょっと少しお話を聞いた結果がありますのでちょっとお知らせをしたいと思います。学校の方として、声を聞いたところ、子どもたちの、授業中の、集中力が高まったのではないかなというようなお話とか、あと窓の開け閉めの意識が高まった、これどういう意味かというと、しっかりエアコンをつけるときに窓を閉めるようになったとか、出入り口の、扉がですね中途半端に、開いたりとかせずしっかり閉めるようになったとか、そういうようなお話もありました。で、昼休みにですね外遊びが減るんではないかというようなお話もありましたが、そういうこともなく、昼休みの外遊びも、通常通り、遊んだ後は涼しくなるということで盛んになったようではないかのようなというようなお話もありました。それと、始業時間を一層守れるようになったと、しっかり、涼しい環境になっているということなので、子どもたちも時間を守って、教室の中に入っているのではないかなと思われます。子どもたちの声としては、これも子どもたちからの声で、涼しくて、授業に集中できるというようなお話もありました。窓が閉まっているので先生の声が聞き取りやすいというような声もありました。あと子どもたちに聞くと、気温が何度だと、つけれるとか、何度にならないとつけれないとか、そういうようなお話をしてましたので、気温を意識するようになったとですね。で、昼休み遊んでも涼しく勉強ができるような声もありました。どうしても暑い時だと下敷きで煽ったりとかそういう行為もあったようですが、そういうのもなくなって授業に集中できるようになったということでした。で、先日私の方にも学校の方からですね、いくつかのお知らせの中にありまして、全体の文章がありましたが、中略して2学期からの、教室、2学期から教室ではエアコンが設置され、過ごしやすい環境で学習することができていますと、多くの方々にご尽力に感謝しながら学校生活を送る毎日ですというようなメールも送られてきております。先生方も、環境の変化によって子どもたちがしっかり集中できているような、環境があるというような、お話を伺っております。以上報告ですが、エアコンの設置によって、子どもたちが、過ごしやすい環境になっているということですが、その結果ですね、学力の向上につながればいいかなと思っておりますので、今後は、学力の向上をに対してしっかり私も目を向けて、いきたいなと思っております。以上ちょっと報告です。はい。それでは、15番、赤木が、質問大きく1点です。で、その中に、細かく、4点、質問をしていきます。今回は提案型ですね、しっかり、提案をしていきますが、提案していく中でもすぐできることというのが一点私にはあるように思いますし、なかなかすぐはできないが計画を持って、取り組んでほしいなというところが、あります。まず、今回は大きく一点で郷の良湖周辺の環境整備についてということで、質問をしております。その中に4つありますが、この郷の良湖の、整備とか駐車場とかいろんな問題については、過去、宇瀬議員や土屋議員からの質問もあり、私も駐車場の件については質問をさせていただいた経緯がございます。今回はその中において4つですね。1点目は、郷の良湖に、浮き桟橋設置の、提案というのが、土屋議員が、前回もしてありましたが、その浮き桟橋の設置の状況というのはどうなっているのかということ。2点目は、郷の良湖のですね、客船不当、郷の良新港と言われたりしますが、 そこに、浮き桟橋があって、そこの場所において、ヨットハーバー計画というのが、私が平成29年の9月会議で一般質問において、当時の中原副市長に答弁を求めたところ、話の中で今後、域の整備ができるなら、整備というのはヨット係留の関する必要整備のことですが、駅から出発して福岡、それとか駅一周のヨットレースを考えるとのことでしたので、市長とも相談いたしまして、10月、ヨットクラブ会長さんに会いに行くようにしておりますので、その方向で考えております、とのような答弁でした。この中において、駅の整備というところでは、浮き桟橋において、係留等の、整備を行う方向で考えてますよというような答弁だと私は受けておりますので、その後の、駅の整備というのはどのようになったのかというのを、お聞きしたいと思います。3点目は、郷野良港線ですね。郷野良郵便局から、三島発着所まである、植栽の整備についてですが、植栽で柳の木が、植えてあります。その柳の木がですね、私も毎日のように通るんですが、中途半端に折れたり、しているところがあります。完全に折れているところもあれば、中途半端に途中から折れているところや、またその折れてなくなったところには雑草が生えて、歩道に穴が開いているような、状況で、歩行者のつまずきの原因になっているのではないかと。そういう、状況がですね、かなりの年月放置されているのですが、景観上、安全上、問題ないから、そのまま放置されているのか、お聞きしたいと思います。で、最後に、郷野良港、郷野良新港も含めて、郷野良港周辺のですね、再開発を行ってはどうか、一番目にある浮桟橋の、設置のこともありますし、ヨットハーバー計画もありますし、その3番目に、言ってます、歩道等も含めてですね、駅の玄関口のですね、再開発を行ってですね、駅の玄関口をこうきれいにしてはどうかというようなことで、以上4点を質問させていただきたいと思います。執行部側のご答弁を求めます。
赤木高沢議員の質問に対する議事者の答弁を求めます。農林水産部長。
15番赤木高沢議員のご質問にお答えをいたします。まず1項目目の郷野良港へのジェットフォイル用浮き桟橋設置の進捗状況はとのご質問でございます。昨年より市民皆様よりジェットホイール用浮き桟橋設置について多くの要望が寄せられたため、域振興局と協議を進めてまいりました。また昨年度は市から浮き桟橋設置の具体化に向けて長崎県知事、域振興局長へ郷野良港港湾整備に関する要望書を2度提出いたしております。合わせて昨年度の知事要望の折には港湾整備担当課であります長崎県港湾課の担当職員に対しても直接実情を説明し、浮き桟橋設置の必要性を訴えております。本年度に入り具体的な設置位置の検討がなされており、当初は現在の乗降場所での掘り込み式で設置する案で進められておりましたが、九州郵船株式会社から掘り込み式とした場合フェリーの係船作業に支障があり安全な入港に影響を及ぼすとの意見が出されたため、旧フェリー岸壁へ設置する案に変更となりました。この整備計画に基づき、令和2年度から新規事業採択を目指しておりましたが、ジェットフォイル乗降場所の移動により、ターミナル利用者の動線が大きく変わることから、ターミナルや駐車場等の配合用地を含めた計画の見直しや、関係者等との調整手続きが必要となりましたので、令和3年度からの新規事業採択に向けて取り組まれております。市としましてもジェットホイール用浮き桟橋につきましては、高齢者障害者の方々をはじめ利用者の方々が安心安全に乗降できる施設として必要であると考えておりますので、 今回の長崎県の要望事項、知事要望にも盛り込み、早期完成に向けて要望を行いたいと考えております。続きまして、2番目の平成29年9月会議一般質問の答弁において、ヨットハーバー整備についてその後どうなったかとのご質問でございます。平成29年10月に当時の副市長が博多ヨットクラブ会長と会われた際に、郷の羅港のヨット用係留施設の拡大をお願いされたとお聞きしております。現在郷の羅港にはマイナス 7.5 岸壁、7半岸壁と申してますが、背後にヨットハーバーとして利用できる浮桟橋が3基ございますが、昨年のヨットレースの際に全てのヨットが停泊できずに郷の羅港内の別の地区に停泊されたとお聞きしております。郷の羅港のヨット用係留施設の拡大につきましては、郷の羅港港湾整備計画ではジェットホイール用浮桟橋や漁業施設整備等の優先すべき施設が多数あるため、ヨット用係留施設の整備は大変厳しいのではないかと考えております。またその他に浮桟橋利用者の皆様から陸電施設、給水施設等の要望があったとお聞きしております。現在の施設を利用しやすい施設にし、本市への誘客を推進するためには陸電施設、給水施設等の整備を検討する必要があると考えております。今後関係部署と協議を進めてまいりたいと考えております。続きまして3項目目の郷の羅港線の歩道にある植栽の整備についてのご質問でございます。郷の羅郵便局から三島フェリー発着所までは市道郷の羅港線となっております。歩道部分につきましては郷の羅港湾施設、郷の羅北護岸として県が整備されており、管理業務につきましては市が委譲を受けております。ご質問の柳の木の植栽につきましては、台風等の影響により折れたり枯れたり安全上の問題があると判断した場合は、県と協議の上適宜伐採等の対策を行っております。また伐採後の雑草等の管理につきましても年2回除草を実施しております。今後も引き続き枯れた植栽については伐採を行いますが、伐採後の区画については安全対策、雑草防止のために新たに植栽はせず、県がコンクリート埋め戻し等による歩道化を目指して工事を行うこととなっております。しかしながら県は財政状況が厳しく、工事時期については確約できないとのことでしたが、危険であるため早期に施行されるよう県にお願いをしてまいりたいと考えております。次の項目の郷の羅港周辺の再開発の件については市長に答弁をいただきます。
白川市長。
赤木議員の郷の羅港、郷の羅振興等、郷の羅周辺の再開発を行ってはどうかという質問の4点目でございますけれども、ただいま部長が新しいジェットフォイルの着岸施設等々について申し上げました。おかぶおかぶおかぶおかぶでございますけど、見にくいと思いますけれどもですね、今こちらから船が入ってまいります。ここにジェットホイールの係留地がございますが、フェリーの車の乗客でございます。今度計画を資する浮桟橋はここでございます。こういった計画でございます。そうしたときにですね、ここの新しく浮桟橋を作るところにですね、実は33台の駐車場がございます。この33台の駐車場についてですね、全てではないかもしれませんけれども、緊急車両等々の入るスペース、あるいは工事のスペース等々を取りますとですね、33台の駐車が当面もなくなってしまうということを考えなければいけません。そういったことからしましてですね、令和3年の着工でございますけれども、それに先駆けて駐車場の確保をしなければならないと思っておるところでございまして、県との相談でもございますけれどもですね、やはりこれはもう立体駐車場が あもう、もうあの待ったなしで作らないかなという気がいたしております。そういった中で先ほどから赤木議員、ご質問のありましたように、与党派とか、それから陸電施設あるいは給水施設等々もございます。その全体の計画を作る、これも大事だと思いますけれどもですね、その計画、まあ、県と相談をして計画を作ることよりもですね、もう緊急的に私は駐車場の確保をしなきゃならない、ならないんじゃないかと思っているところでございます。まあ、今日こうして、しなきゃいかんということを申し上げておりますけれどもですね、まあ、県と相談をしながら早急にですね、この駐車場問題については先ほどから申しますようにジェットホイールの浮き桟橋と合わせてですね、それに支障がないように早期に取り組まなければならないと認識をしているところでございます。
赤木議員。
はい、はい、ありがとうございました。ですね、まあ、まず1点目の浮桟橋に関しては、まあ、市長にも答弁いただき、まあ、令和3年ということで、話し合いが進んでいくとは思うんですが、ですね、まあ、郷の良港は、先ほども言いましたが、まあ、壱岐の玄関口でありまして、ですね、まあ、郷の良港が、フェリーの発着く場所がですね、まあ、いろんなところに移ったりとか、ターミナルビルができたりとか、まあ、今回は観光案内所ができたりとか、まあ、既存の、ですね、まあ、海運業さんたちの倉庫があったりとかで、七半岸壁のところが、まあ、新しく客船のフェリー着き場ができたりとか、まあ、その都度こういろんな形で変化はしてきてます。しかしながらこう総合的に、まあ、将来を見据えた、まあ、プロデュースというか、郷の良港の、まあ、未来図というのがどうも見えないような気がして、で今回も、浮桟橋を要望で挙げてますが、まあ、その位置が、まあ、動線等の問題もあり、長い目で見ると本当にそこにでいいのかというところは考えなくてはならないなと思います。令和3年で、そこまでかかるのかっていうお話もあれば、実際、まあ、もっと早くということもありながらも、一時的にそこに持ってきたことが、将来的に、まあ、今回市長が今立体駐車場のお話もされましたが、先ほど言いますが動線とか、本当に車の、位置とかを、切符を、買ったところからの移動距離とか、まあ、いろんなことを考えていくと本当にそこでいいのかということも、考えなければいけないなと思っております。それで私が4番目に、まあ、再開発と郷の良港の 再開発というところで言うと、郷の良港一帯は本当にですね、総合的に考えて、まあ、絵を描くべきではないかなと思っています。で、ですね、はい、ですね、はい、すいません、ちょっと今火災の放送があっているので一時中断しましたが、まあ、浮桟橋、すいません、郷の良客船ふ頭のですね、ヨットハーバーの計画についてからちょっと先にお話をしていきたいと思いますが、これヨットの乗る方にですね、まあ、ちょっとお話を聞いたりとか して、まあ、今回この提案に至りましたが、今度9月16日に、市長杯の第3回の壱岐福岡ヨットレースがまた行われるということで、まあ、今回は34艇出艇されるということで、改めてまた壱岐市にですね、まあ、多くのヨットマンの方が来られます。で、このヨットの、まあ、今回34艇出艇ということですが、博多ヨットクラブという方が、博多ヨットクラブが募集されて、今回、まあ、壱岐市市長杯に、まあ、主催的な感じで参加されるわけですが、 ヨットのですね、関係者に聞いたらですね、愛媛県の瀬戸内海にです、湯気島という、まあ、小さな島があります。人口が2800人ぐらいで、域の半分ぐらいの島で、まあ、ヨットの聖地と言われている場所だそうです。まあ、調べますと、まあ小さな島にもかかわらず、年間400隻ほどが、まあ、この湯気島に、ヨットで、訪れる方がおられるそうです。まあ、ヨットの聖地ということで、まあ、域とどう違うのかなというところを、考えてみますと、まあ、先ほども、部長、市長もお話がありました通りに、電源とかですね、あとは水とかそういうのが、浮桟橋のところに設置されているところがありました。それ以外に交流スペースとして、まあ、普通の建物があって、その中で、ヨットマンが交流できるような場所がありました。で、そこの中にはコインランドリーがあったり、シャワールームがあったりします。で、域の今の係留場所と何が違うかというと、先ほども言いましたように、電気や水道の、設備がないとか、まあ、交流スペースがないとか、コインランドリーがないとか、シャワールームがないとか、そういうのがあるんですが、それ以外ですね、よく考えると、まあ、ちょっと歩くとですね、カモメの朝ごはんっていう、まあ、ゴノラ漁協のところにある飲食をする場所があったり、観光連盟、壱岐市観光連盟がレンタルサイクルの自転車をレンタルする場所があったりとか、まあ、よく考えると、壱岐もですね、それなりにきちんと、まあ、整備はできているなと。しかしながら、あと少し、まあ、足りないところがあって、そういうところを今後整備することによって、まあ、湯気島に負けないぐらいの、ヨットの聖地にもなり得るんではないかなと思っております。まあ、福岡ヨットクラブの会長さんもはじめですね、今年も来島されて、市長とも意見交換会をされているというような、こともホームページに書いてありましたが、今後、まあ、壱岐市もですね、しっかり、この、まあ、新たな観光の客を誘致するには、このヨットハーバーですね、まあ、ハーバーとも言わずに、まあ、係留施設を少し手を加えて、すべきではないかなと思っております。これ、ちょっと余談にはなりますけども、ヨットのですね、ヨット産業というのは、まあ、投資効果の高い地域振興策だと言われているそうです。私も、海の関係では、いくつか、チャレンジしたことありますが、ヨットには乗ったことがないんですが、世界にはですね、やっぱ大富豪が乗ってるスーパーヨットっていうのがあるらしくて、まあ大きなヨットみたいですが、これ1ヶ月ぐらい停泊したらですね、だいたい4500万ぐらい、その地域にお金を落とすというような経済効果もあるっていうのも、記事で読みましたが、まあまあ壱岐市のですね、新たな取り組みとして、まあこの今停泊できるところにですね、まあちょっとだけでもいいですからこう変化をもたらして、今回、今、第3回目の壱岐福岡ヨットレースの、まあ方々にですね、いろんな意見を聞いて、ぜひヨットの、聖地になるように、努力してほしいなと思っております。まあヨットの、係留場所については、部長からの答弁にもありました通りに、まあ、整備を考えていくということですので、まあ、そこは今後に期待したいと思っております。3番目のですね、ゴノラ高専の歩道にある植栽の整備、これに関しても、お答えをいただいているんですが、実際ですね、まあ、ちょっと調べたところですね、まあ、36箇所ですね、実際こう植える場所があって、現在はもう、16本しか、まあ、柳がありません。しかもですね、中途半端に折れてるとか、もう、柳とか、まあ、植栽の手を成してない、場所も多くあります。場所によってはですね、まあ、まあ、これはですね、植わってないところですね。折れてしまったところですね。このように、穴が開いてて、まあ、歩道を歩く方に危険だと。いうとこだったり、中途半端に折れてる、柳があって、これは、まあ、生え放題になってて、歩道を半分以上占拠しているというような、こういう状態が現状です。はい。私もですね、まあ、議員になって、 なった時からずっと実は見てて、まあ、どのような形で提案すべきかなと思ってましたが、今回郷の良港の、まあ、周辺整備ということで、まあ、このことも指摘した方がいいなと思って今回指摘させていただきました。郷の良港の整備ということであれば、今回のこの植栽もですね、実は郷の良郵便局から、三島発直所まで、あります。で、私のイメージの中においては郷の良郵便局付近から、三島発着所までも郷の良港の整備として考えるべきではないか。その中において、三島発着所というのもですね、やはり郷の良港の一部として、まあ、あの場所がいいのか、もしくは、フェリー、ジェットホイール、三島フェリーというのが、この、発着所がですね、まあ、なるべく近くにあって、で、観光に来られた方々も、壱岐の三島にも、気軽に行けて、フェリーから降りる、高速船から降りると、この三島フェリーの発着所がすぐ近くにあって、で、まあ、にじりとですね、壱岐本島じゃなくて、三島に、まあ、海水浴に行ったり、まあ、いろんな釣りに行ったりとか、そういう意味でも、三島フェリーをですね、利用するには、利用しやすくなるには、やはりこの郷の良港の、再開発が必要ではないかなと思っています。郷の良港の再開発には三島フェリーの発着所も視野に入れるべきではないかなと、思っておりますが、三島フェリーの発着所ですね、よく考えるともう現状今のところになって、まあ、かなりの年月経って、施設の老朽化も見られて、で、三島フェリー自体のですね、運営自体にもですね、やはり僕は常々ずっと思ってましたが、観光の方ですね、にもっと三島の、長島、春島、大島をもっと感じてもらって、三島航路の活性化につなげてはどうかと思いますが、まあ、ちょっといきなりここでですね、三島フェリーの発着所等についても、その、郷の良港の再開発に、の位置づけとしてですね、その、整備をしてはどうかというような、質問を、再質問したときにしたいんですが、谷口部長、何かイメージはありますでしょうか。まあ、ちょっと水産とは違うかもしれませんけど、何か観光とかそういうので何か、それちょっと答え難しいですかね。
はい、農林水産部長。
本日はまあ提案ということで、はい、受け止めております。はい、先ほど来いろいろとこのご質問の中で出てきた、まあ、緊急に対応しなくてはならないものは緊急に対応していくということと、それから将来的に向かってですね、郷の良港湾自体は大きい港湾でございますから、そういった全体計画というのがございますので、そこの中に今後その構想の中にですね、どう入れていくかといったところは今後いろんな意見を聞きながら考えていくところになってくるんであろうと思っております。以上です。
はい、議員。
はい、議長すいません。ですね、まあ郷の良、まあ、私郷の良町出身で、まあ、郷の良で生まれ育ったので、まあ、郷の良港とか、まあ、郷の良商店街とかそういうところをですね、まあ、いかに活性化するかっていうのが、まあ、日々、まあ、近くを通ったりしますので感じているところなんですが、火災の鎮火ということで放送が合っておりますが、はい、郷の良町のですね、まあ、活性化というところで、やはり壱岐の島の玄関口の郷の良港をですね、まあ、再整備することによって郷の良、まあ、商店街までの、まあ、観光客が、まあ、着地型と言われますが、歩いて、商店街に行ったりとか、まあ壱岐の島に最初に入られたときに、その郷の良港で、いかにその壱岐の島を全体を知るかというところでは、郷の良港の再開発を、まあ、積極的に進めてほしいなと思っております。先ほど、まあ、山川議員の、質問の中で、まあ、国土強靭化地域計画についてのお話がありましたが、 国土強靭化、国土省が進める国土強靭化の中において港湾の整備も、いくつか含まれています。その中でですね、今回、壱岐市国土強靭化地域計画を、策定されるというところで、やはりその郷村港ですねも、その計画の中において、国土強靭化というところであれば災害時の対応とか、災害対策とかそういうところで、計画の中に郷村港の整備というのも入れて予算化するのもいいのではないかなと思いましたが、今後、今の時点でお答えは難しいと思いますが、壱岐市国土強靭化地域計画の中において、港湾の整備等は考えられているのかという点についてちょっと熊総務部長のお答えを聞きたいと思いますが。
はい、総務長。
今赤木議員からの質問がございました。港湾の整備と国土強靭化計画の関係でございますけれども、もちろん港湾の整備も含めてですね、今後事業項目と練っていくということになると思っております。具体的については今後策定後に確認をいただきたいと思っております。以上です。
はい、議長。
はい、赤木議員。
はい、国からの予算をですね、取ってくる上でですね、国土、壱岐市の国土強靭化計画地域計画を策定する中において、やはり港湾等にも、使えるものがあればぜひ、郷村港再開発の一部としても使っていただきたいなと思っております。郷村湖のですね、再開発のあり方や進み方については、やはり、私だけの意見ではなくて、市民の皆さんと共有して、産学民の活力やノウハウを活かしながら、計画的に、取り組みをぜひ進めていただきたいなと思っております。今回は、浮桟橋のことについても、市民や、いろんな各団体からの要望もあって、少しずつ計画と実行されていくわけですが、私は今回郷村湖の、提案という再開発ということで提案をさせていただきましたが、本当に、地元だったり、いろんな方々、地域やいろんな団体の方からの、ご意見もいただきながら、ぜひ郷村港の再開発を進めていただきたいなと思います。で、実は私たち身近に、感じてます、身近にあります博多港ですね、博多ベイサイドプレイスですね、福岡市も、現在、福岡の中央埠頭博多埠頭の、ですね、再開発を進められております。2016年の3月からですね、計画を策定されて、2021年の、事業、実行までの、業者との契約も、進んでいるそうです。身近なところの福岡のベイサイドプレイスが今後、いろんな意味で再開発されていく上で、意見来島される方も今後増える可能性も十分あります。壱岐市の、玄関口郷村港がですね、本当に、壱岐の玄関口としてふさわしい、そしてまた魅力ある島への最初の、段階として、本当に誇れるような港にぜひ整備していただきたいなと思っております。今回はちょっと早いようですが、提案型ということで、すぐできることも答えもいただきましたし、浮桟橋等の計画も、はっきり明確化されてきているということですので、今回の私の一般質問は、以上で終わりたいと思います。ありがとうございました。